黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリー、黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月はマコモタケについてお話を伺っています。今週はいよいよ畑を見せていただきました。黒部市育児にありますマコモタケの畑に連れてきていただきました。田んぼの半分ということで150坪ほどのところにマコモタケがびっしりと植えられています。背の高さが1メートルは優に超えている緑の葉が、風に揺れているんですけれども、今日はこちらでですね、マコモタケを実際に食べさせていただけるということなので、とっても楽しみです。マコモタケについてお話をいろいろと伺っていきます。元ジュエに勤務されていらっしゃいました松沢秀樹さんです。
黒部座ストーリー。
今松沢さんが長靴に履き替えてですね、マコモタケの畑に入っていかれるところです。ずいぶん水があるんですね。すごいですね。深そうです。わ
あ、大丈夫やな、まだ。
あ、まだ大丈夫ですか。
うん、
いやいや、足首からこれまだ上にね水がありますけど、今本当にあの歯がね、背が高いんですけど、いや1メートル以上ありますね。今撮ってくださいました。あー、なるほど、
これがマコモの白身ですね。
お
ー、またこれちょっと小さいかもしれませんけど、
今葉を剥いていただいてるんですけど、あ、白い丸い感じのが出てきましたけどね。スパッっていい音がして切れましたけど、いや本当になんて言うんでしょう、あのブツブツのないトウモロコシですね。
そうです。
真っ白で、あのホワイトアスパラガスをもっともっと、まあ、本当に太くした感じなので、
どうぞ食べてみてください。
はい、
頭からボリボリでいいですか。
親指と人差し指で、こう包むとちょうどいいぐらいの太さなんですけど、いやだ、初めて見る食べ物ですね。じゃあちょっと食べてみたいと思います。
黒部座ストーリー。
じゃあちょっとかじってみますね。
はい、
香りはそんな青臭いとかそんなことはなくて、うん、甘いです。
男性よりも女性に。
そうなんですか。もう一口。
特にね、女性の方が多いですね。
あの栗の柔らかいのを、
はいはい、
あの生のまんまの栗のちょっと柔らかくした感じのをかじったっていう感じで、美味しいですよこれ。いや、なんかいくらでも食べられますね。
歯ごたえが瞬間的にあって、なおかつ柔らかくてって言って、はい、あの子供さんから、あのお年寄りの方まで、あの食べても大丈夫という、そういう感じですよね。
これはでも癖がなくて美味しいです。
癖ないでしょ。
ないです。
本当に美味しいって言われるのは、天ぷらだって言われてるんですよ。
いやー、これは止まりませんね。じゃあもう一口。うん、
黒部座ストーリー。
マコモタケを作っていらっしゃる、松原俊夫さんにお話を伺っていきます。お忙しいところすいません、ありがとうございます。いやー、それにしてもあの立派に出来上がってるななんて私は思うんですけど、今年はどうですか。
台風の影響でマコモもかなり被害が出そうな気はしとるんですけどね。
そうです。
今のたまたま今こうやって あのポツンポツンとなっとるとこあるけど、うん、果たして今一つもなっとらんとこなってくないかどうか、ちょっと自信がねえじゃん。
ちょっとじゃあ今年は心配ですかね、私あの先ほどちょっと食べさせていただいたんですけど、うん、本当美味しかったです。
最初やから物珍しく、うまいなとは思うけど、だんだん慣れてくるとあまり大したことない。
じゃあ、 あのご心配はされてますけど、あの味の方はいい感じですね、きっと。
その味になってくるとはっきりわからないんだけど、今旬やからと思うから美味しいがもあるかもしれないしね。まあ大丈夫やと思うよな、味は。
そうですか。毎年あの何月頃に植えて、あのいつ頃収穫ってされてらっしゃるんですか。
これ田植え前だから、はい、5月の、5日、5月入ったか入らんぐらいからに植えた、ね、
ああそうですか、あの苗の状態で植えるんですか。
そうです、うん、苗を取ってきて、苗の1本だけを根っこ切らんようにして植えると。
今あの見てますと、あのすごいあのブロックごとにこうたくさん出てるような気がするんですけど、一つの株からどれぐらい出てくるものなんですか。
今年は株はそんなにでかくないから、いいとこ10本から10本、まあ、いい品物としたら10本から15本ぐらいだと思うけどな。いつも多い時は下手したら20本ほどある時、今年は株全体的に小さいような気がするんだけど。
こちらの150坪ほどある畑で、あの大体どれぐらいの量が取れるんでしょうか。
去年はここもうはっきり言って、50キロもあったかな。なんていうかな、あのオスばっかりで、
あ、オスメス、
メスでないと、
はい、
あれ受粉せんがいじゃねえ。
あ、はい、
ねえ、うん、オスだったら最後までそのままで
実がつかない、
あえがして、あのなんていうの、はい、ああいう白くなってきたでしょ、 ああいう状態にならないんじゃ。で、オスだったら最後まで青々として葉っぱだけでバーンなって、ミスは取れば取っていくうちに葉っぱがなくなっていくでしょ。
あのいろんな作物作ってらっしゃる中で、マコモタケって作りやすいですか、どうですか。
これ作りやすいですよ。
そうですか。
まあ、ここにおられる松沢さんの指導で、もう10年近くやっとるんです。
あの作りになってる上でご苦労な点ってどんなところでしょうか。
まあ、原始的な作業ですから、毎日一本一本ちょうど食べごらえのやつを取ると、
はい、
それがまあはっきり言って機械化できないっていうことがまず一番の難点。まあたまたま稲刈りが終わってからの仕事だからできるけど、これ稲刈りと重なっとったらなかなか難しいですね。
そうですね。嬉しい時ってどんな時ですか。
あんまりたくさん一気に出るとまた体がもたんないのね、まあだてだてにあればそれだけのやっぱりさ、近所に 2,3 本あげても喜ばしちゃうし。
あ、そうです、
ね、
これからマコモタケどんな風に広がっていってほしいななんて思ってらっしゃいますか。
まだまだあの消費者が食べ方がやっぱり知らんがんねやかなと思う。マコモタケっていう言葉を、うん、知らない人がたくさんおるってことは、知らないってことは食べたことないってことやろ
う
ね。
そうです ね、いつもどんな風に食べてらっしゃるんですか。
味噌汁、炊き込み、たまにあのすき焼きの時にね。
あ、美味しいですね。
そういう
のですか。わかりました。じゃ あ、 あのまたこの美味しい味期待している方たくさんいらっしゃると思うので、はい、ぜひお方大切に頑張ってください、
はいはいはい、しばらく頑張ります。また、はい、
今日はありがとうございました、
は
い、
どうもどうも、はい、失礼します。
黒部座ストーリー。
黒部座ストーリー、今週もマコモタケについてお話を伺いました。いただいたマコモタケを薄くスライスしてインスタントラーメンと一緒に煮て食べてみたんですけれど、これがまあ甘みがあって本当に美味しかったですね。筋のない大根のようなイメージでしょうかね。でもあのなんとなくこう柔らかいシナチクのような感じもあって、まさに初めて食べる食感でした。でもやみつきになることは間違いなしです。 来週もマコモタケを違った角度からお送りしていきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。